三崎栄一郎の仕事の楽しさ研究所。
今日は権藤さんの話を九州で聞けるとは思わなかったですね。
ありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。権藤さんはあの、はい、僕の6冊目か7冊目の本の、はい、くまちゃんが表紙の
今度こそやめる技術、
はいはい、あのを出させていただいた時に、九州でお会いして、なんか面白い人だなと思ったんですよね。営業マンらしくないですよね。
そうですか。
朝出版の営業マンですね。ちょっと自己紹介してください
。ですね、朝出版の営業をしております、権藤と言います。よろしくお願いします。
元々から営業マンになったんですか。
そうですね、あの業種違いの、いろいろ営業をやっておりました。
あ、はい、業種は違ったんですよね。
まあいろいろやってました。はい、
まあそこはまあいいですね。あとじゃあ、この他の書籍のその営業された頃はどのぐらいなんですか。
そうですね、まあでも関連を入れちゃえば10年ぐらいになります。
あ、10年ぐらい。
関連、はいはい、関係の、はい、そうですね、10年ぐらいになりますね。
はい、朝さんの、本以外
営業、うん、そうですね、朝さんは3年
あ朝さんは3年、
はい、3年目ですね。
はいはい、はい、へえ、はい、じゃあ他の版元もでやられてる。
いや、版元じゃないですけどね。
あ、版元じゃないんだ。
歴史の話にしましょうか。
あ、歴史の話じゃないですか。で、あの本のその営業の話っていうのは多分面白いと思うんですよ。
そうですね、
あの本好きの人いるんだけど、うん、あの結局本屋さんにどうやって本が並ぶかっていうと、実は本の、営業の方がこの本がこうやって面白いんだよって熱意を伝えて、その熱意によって、置こうかなって、その書店の方だとか、今だとコンビニの店頭だとかね、うん、いうところに置かれるんだけど、それってあの売れた本を後でやるのはあのよくあるパターンですけど、売れるか売れないかわからない本をこうなんかこう持って行ったりとかするのは、本当なんかその営業マンの方のなんか思いだけだったりするんだなみたいなのを、あの僕のその朝さんの本で九州であのかなり売れてるって僕の本の中で多分初めてな感じだったんですよ。
ありがとうございます。
はい、でそれを聞いてて、なんでなんやろと思ったんですよ。なんで別に九州の話書いてるわけじゃないのに九州で売れてんのなんでなんかなと思ったら、その権藤さんがいろいろこう多分営業されてることによって動いてたんだなと思って、
まあ、そこまで大げさじゃないですけどね、あのもっと売れてもよかったのにと私の中では思ってますけど、
はいはい、
そうですね、もう今おっしゃる通り気持ちの問題一つだと思います。
はい、はい、うん、それどういうふうにするんですか。なんか例えばその伝える時って、
伝える時ですか。はい、その
けど本の僕は長崎書店ってね、あの熊本にある長崎書店に行ってる時も、めっちゃ仲いいじゃないですか、あの書店の人と。あれ何なんだろうと思ったんですよ。東京 の, あの書店の営業マンの人はあんな仲良くないんですよ。あ、ちょっとあの語弊がありますけどあのもうちょっとあの東京だとビジネスしてるので、お互いなんか距離あるんですけど、
そうですね、まああ、あんまり詳しくは言えないですけど、まあ、あまり自社のことをだけに集中しないです、してないというのは現状ですかね。わかりやすく言うと、はい、
あ
と、それは後で、もしくはそこでお話はしなくて、後で電話だけだったり、あの自社の、取引はそこでお会いするときは、まあ店舗の運営とか、やっぱりそれからね、そうやって生き残っていくかとか、まあ他社さんも含めて どういう売り場がいいよねとかですね。
あ、そういう話をしてるんだ。
そういう話がやっぱ多いんですね。
あ、そう、僕はあの熊本 の書店行った時も、権藤さんがこういろいろな書店案内していただいたんですけど、その時にここのね店はねこういう動線だからここが良くなってるんですよとか、ここはここに置いてるものが動くんですよとかっていろいろ教えていただいたんですけど、これあのなんか営業マンじゃないなと思ったんですよ。なんかその書店カウンセラーに近い感じの、でここに店ができたから こういうふうに動くようになってるんですよとか、これはいついつぐらいから動くんですよとかっていう話をされてて、正直その朝の本を、めっちゃなんかつぶさに見てる感じはしなかったんですよ。なんか書店全体を見てる感じでしたね。
そうですね、うん、やっぱりもう多分東京もでも実は一緒だとは思うんですよ、はい、ただ人が多いから、はい、なんとなくその、まあ、ま紛れちゃうというかですね、その人の多さでなんか小手先でやるとちょっと結果が出ちゃうもんですから、それにこう釣られるとそういうふうに今のような状況になると思うんですけど、まあ、結局は同じことが起きてるとは思うんですよね、は
い、なるほど、
どこでも、はいはいはい、なので、うん、まあ、どうやってその、この業界のこの本の小売りというところが他業界より輝くかっていうところの方がもっとワクワクしますし、はいはいはい、それが一番相手と思う、一番その触れ合う接点の中で、はい、一番話も盛り上がるところになるので、まあ、そこを中心に、まあ、それもやってる方が自分も楽しいんですよ。
なるほど、あ、それでだからそういう意識があるから、ああいう見方をするんですね。
だから自分の本の交渉は最後の1分から30秒でということがよくあります、はい、
へ、
ほとんど話聞いてないですよ、説明、本の説明、
あ、
うんっていうだけで終わったりとかっていうことはよくあります。
ああ、うん、なるほどね。
じゃあこうしようね、
うん、僕は会社員時代に、はい、決済もらうとき大体そうでしたね、はい、
あ、そうですか、
はい、自分の、決済、うん、もらわないといけない、うん、企画書とか、なんか作ってるんですけど、そこの説明を、一切しないで、最近どうなんすかみたいなとか、最近元気してんのとかって話にその役員の人とかとなるわけですよ。その時に、うん、ここやからこういう問題あるんちゃうんかとか、今こういうふうにしてこういうご機嫌で仕事してるんですよって話してて、でお前何しに来たみたいな、いやここにサインしてくださいって言ってこの話全くしてない感じだったんですけど、それはその信用をどうやって取るかってことの方が多分大事で、その人にとっては別にその僕のそのね、お金にサインしてくれる役員にとっては、僕のその仕事はお前がちゃんとやるんやったらやるやろって、でそこにお金を押すのは俺の判断じゃないやって、だからそれ以外にその研究室全体がどういうふうに最近なってんのとか、あとその花王全体の商品でこういうのが話題になってるよとかっていうことをなんか話してくれる相手の方がなんか役に立ったのかもしれなくて、だからほとんどそういう話をして、で何しに来たみたいな、何しに来たんじゃ、これ押してくださいっつってだったんですけど、近藤さんもそういう感じなんですね。
じゃあまあ分かりやすく言うとというか、現実的に美咲さんと、今年の4月、はい、熊本で、50人ぐらいいらっしゃいました
から、はい、それ
を、はい、やらさせていただいた時には私が軸になってで間に入ってやらさせていただいたんですけど、そこに来た方が買われる用のテーブルの私書籍 のラインナップはうちの商品、普通はうちの商品だけを、ね、はい、置くんですけど、三崎先生の全種類、今まで出されたのを全部販売するということでやったんですね。で、確かうちのが一番売れなかったんです
よ。そうですね。そうですね。
まあ、皆さんか、もう事前に買われてたってもありますけど、でもやっぱりそういうことじゃなくて、やっぱりあそこで本当に皆さんメモを取る、それから、三崎先生の講演セミナーが終わった後の三崎さんをもうサイン会はやってるんだけど、その後ろの方ではそのお互いがもう名刺交換をし合いながら、積極的にコミュニケーションを取り始めている。まあそれは美咲さんの話の上手さが多分そういうふうにさせてるんですけど、まあそういう瞬間を目の当たりにすることこそが何より喜び、うん、で長崎社長と私でもその瞬間を見た時に、あ、やってよかったねっていうところなんですね。でそれがおそらく少しずつ少しずつ波及していけばいいなという思いなので、
はい、いろんな場所でこうなんか本って盛り上がらないといけないと思うんですよね。で本になってることによって、それこそ地域差なくなるはずなんですよ。だってもう固めて送ってるんだから、それこそ あの北海道だろうが、九州だろうが東京だろうが同じように、動くはずなのに、なんか今あの東京ばっかり集中して本動かして売るみたいな風になっちゃってるのは、だって人は別にいろんなところにいるんだから、いろんなところでそういうふうに行けばいいのになって思ってるので、その思いがあっていろんな場所に行くんだけど、あの本田さんみたいにそれでつないでくれる人がいるからなんかできるんですよね。で東京の人は慣れてるので、あのそのセミナーだとかもいっぱいあるから慣れてるから、そのコミュニケーションとかするのも結構簡単にできたりとかするんですよ。慣れてる分、できるんだけど、そのちょっと外れのところへ行くと、今までそんなことしたことないから、そのセミナーもなんかあんまないかったりするので、来た時にどういうふうにすればいいんだろうっていうのがあるから、それはなんかその、うまく和らげて、この場の人たちが盛り上がるようになんかしていきたいなとかと思うんですけど、それ誰かつないでくれる人がいないと、行きたりってできないんですよ。今度はその秋田行くとかって言ったのも、僕の、確かこれ多分ポッドキャストは聞いた人が、あの時は盛岡の岩手の、僕がやったあの公演に山越えてきてたんですよ、秋田から。山越えてきましたみたいな。秋田とかつって、秋田つって山越えないと無理だよねみたいな。でそこまで来た、で美咲さん あの話聞きたくて、秋田でも勉強会やりたいんですよって話だったんで、あじゃあとりあえずやったことあるのって言ったら、やったことないですって言ったんで、あじゃあ行きますって言って、秋田行ったことないから頑張ってそこでなんか秋田でなんかできるように頑張ってくださいって話をしたんですけど、それはそういうあの繋いでくれる人が一人でもできたらそこで一個できるじゃないですかっていう。だけどそれってそのさっきみたいに短絡的にやる営業の方だと無理なんですよ。だって朝さんの本ないしみたいな、新刊じゃなかったらそんなに急に動いてもあんまり評価に値するかどうかが別だし、さっきみたいにその僕が熊本で講演しても僕の本売れなかったら、その朝さんの僕の本売れなかったら野田さん何の仕事したんだろうみたいなふうに なってしまいがちだけど、そこに短絡的に思わないところが、多分そういうことにすることによって、多分熊本で朝さんの本は僕の本以外のものが多分動いたりとか、することが多分、
そうですね。
そう、
多分あとも蔦屋さんなんかで毎日のように一冊ずつ美咲さんの本が出てくるんですよっていうのを言われました。セミナーの
アートの
アートでですね、
はいはい
はい、で急にコーナー増やして、はいはい、それは売れなくなったって言ってましたけど、
そこまで大きくした
ら、ね、
そこまで大きくしたらまだね、そこまでの人気はないみたいな感じですね、
は
い、
まあでも必ず派生は、
はいはい、
そうですよね、
そうなんです。だから実は権藤さんとなんか仕事したのがあるから、朝の、編集者の人といまだに仕事をこう続けてるんですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます、
は
い、
でなんか朝さんともう一回仕事したら、もう一回新しい本出した時に元さんと仕事できんじゃんとかって、うん、僕はそれは実は思ってて、
光栄です、
はい、思ってて、朝さんの、編集者の方とやってるんですけど、ただ売れる本だとか、なんかその面白い本ってなってないと、あと迷惑かかるから、こう何回も何回も会うんだけど、もうちょっとやっぱりいいやつにしていこうよみたいな話を、
立花宗茂の本とかどう
ですか？立花宗茂強調でね、
もう福岡を盛り上げて、
そうだ、強調で強調で強調で書けばいい、僕は僕何も書けないんですけど、
いいです、名前だけ、
あ、名前だけ、名前だけ
たまに来ていただければ、
あ、そうか、そうだね、僕書けなくてもいいですもんね。
白川さん、歴史は本当にとてもビジネスともう必ず直結するというか、はい、必ず理由があるので、はい、歴史というのは、
はい
はい、全く180度違うものではないので、そうリンクしやすいとは思いますけど、
そう、はい、歴史の本めっちゃ書きたいんですよ今。
そうですよね、
今めちゃめちゃ書きたいんですよ。
ありありとあそこで座ってて、はい、すごく感じました。
そう、歴史の本めちゃめちゃ書きたいんで、うん、いろんなところで僕歴史の話今してるんですよ。例えば日経ビジネスアソシエさんの取材を受けて、文房具の取材だって言うとあれてんのに、城の話を城の話をして、なんでね、例えば沖縄行った時に沖縄の首里城の、赤って どこのどこから出てるか知ってますかみたいな、うん、とか沖縄の首里城の石垣はサンゴだって知ってますかみたいな、うん、あの九州の城だったら多分あのこんな穴ぼこ開いたあの石垣ってありえないと思うんですよ、うん、九州の中ではちゃんと石が取れるので、うん、なんだけど、沖縄は石が取れないので、サンゴなんですよね。海から、まあ、サンゴってあの生きてるもの取ったらいけないサンゴじゃないですよ。もう塊になった、サンゴ状のものを、切ってあのでそれを積み重ねて実はあの首里城になってるんですけど、だから穴ボコボコ開いてるんですよね。だけどそれ石って運ぶのが大変だから一番近しいところの、ものを作る取ってくるっていう、そうするとその、ものがどうやって流通して、で実はあの、信長の時代は、沖縄の、そのサンゴを、使って、そこから、火薬作ってたんですよ。なので、種子島鉄砲で話した時は実はそこで、あの国産の火薬は、あのそっち側からしかできなかったみたいな、うん、途中からはあの蚕の糞でも同じ成分が入ってるので、
ああそうですか、
蚕の糞が、入ってるものからやるので、あの加賀百万石とかってやったところは蚕結構買ってたんですけど、裏側で、その鉄砲の火薬も作ってた、けどこれはなんか内緒で作ってたりと、うん、結構な高値で売れる、
ああそうですか、
まあ、戦争に使えたりもするから、一応こうあの金融品だったりなんかこう勝手に流通させていけなかったりするもんだから、だけどそこからできるみたいな、うん、で富山とか行った時に実際にその蚕だとかを乗ってる農家のところの 床にその寝かして、なんか3年ぐらい寝かさないといけないですよね、3年ぐらい寝かして、その荘園っていうのを作るっていうのがあったりとかするんですけど、それ沖縄のサンゴはそこにその荘園の成分が入ってるんですけど、蚕だと少ないのでこう何個も何個も蚕のうんこを溜めて溜めて、で何か人間のおしっこをかけてみたいな、窒素分がいるんでみたいな感じの、そういうな科学的な話なんですけど、それも実際に行くと分かったりとかするんですけど、あのその産業的なものとか物的な歴史みたいなのは書きたいなと思ってですね、
うん、
あのビジネスに直結するみたいな感じの、うん、あの歴史
塾とかはどうですか、
塾って
あ
るんですか、
あの幕末の頃に、まあ、大阪では敵塾、
あ、
大和法和さんがありましたよね、実は九州の、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、大分の下に歓迎園という塾が、うんうんうんうん、あっていう、あの広瀬丹宗さんという方が開いてらっしゃって、でもその時の塾生が、4,500人ぐらいいらっしゃって、日本で最大の規模だったらしいんですけど、意外と知らないんですよ、
うん、知らないです
よ、知らないです、
知らない
ですよ ね、 ですよね、であの山奥なんですね、本当に大分のもう山の中にある下、まあ、天領だったことは、はい、幕府の天領だったんですけど、あんな山の中にあの当時、日本全国から塾生が集まってきたんです。でそんな大きな塾があって、まあ、高野長英さんとかも、はい、そこには塾生の中入ってますけど、あのそういった上野彦馬さんとか写真、初めて写真を撮った、うん、はいはい、写真家の方ですね、長崎の、はいはい、ああいう人たちも塾生だったし、あの全く世に知られてないなと思ってるんですよね、うん、大分だからかなと思ってるんですけど、まあ、もっともっと知られてもいいのになっていうのがあるので、まあ、そういったところはぜひ美咲さんに、
あ、そうそう、なんかそのね、そういうの上野彦馬さんって坂本龍馬の
写真を撮って
るんですよね、
そうです
ね、
そうです
そうです、ね、
そうです、
あの時代写真すごい少なかったので、うんうん、写真撮るためにはすごく白塗りの化粧をしないといけなかったから、はい、お化粧して実は龍馬とか、うん、あの土方さんとかも撮ったって言って
ましたね、
観光するのに時間かかったんで、うん、っていうので結構大変な一日撮影とかだったぐらいの勢いだったみたいですけど、だからあんまり写真が残ってないんですけど、うん、徳川の最後の将軍だけがね写真大好きだとか、ね、新しいもの大好きだから、うん、多分Google で徳川慶喜って検索するとものすごいいっぱい写真集のように出てくるんですけど坂本龍馬は1枚とか2枚とかしか出てこないのに、慶喜はすごい好きだったんだなみたいな 分かったりとかしますけど、だから僕そっちに興味があって、そのさっきの上野さんも、これ誰が撮ったんだろうみたいな、そっちの技術側に興味があって、その技術側 の、 そのやった人がね、どうやって教育されてるかってすごい大事ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほどね、そういう視点が、そういう視点もなんか面白いかもしれない。
で、あの運営していかなきゃいけないので、
はい、
単に、塾やってても、
あの、あ、経営しない
といけないか、経営もしなきゃいけないので、まあ、そこら辺も、その時代のやり方とか、はい、それも今のビジネス界の非常に有益なところはいくつもあるので、実は裏がいろいろあって面白いんですよ。
なるほど、なるほど、
なので、非常に多分今働いてらっしゃる方は興味ある部分だと思います。
なるほど、
はい、
なんか僕が書かなくて書けそうですよね営業マン
名前だけ
書いて名前だけ貸して書いていただいて、
はい、
今日はなんかいろいろ面白い話をありがとうございました。
ありがとうございました。